声の候補を上げよう。2025年10月号。この声の候補を上げようの発行は上げよう市。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループ山彦です。表紙、広報を上げよ、2025年、令和7年10月号、ナンバー1099。みんなで作る、みんなが輝く街、上げよ。広報を上げよは、毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、上げよ市シュルバー人材センター、電話 048-779-5525、ファックス 048-776-1074 まで。10月18日、上尾串餃子フェス開催。今月の表紙。今月の表紙は、大好評だった上尾串餃子フェスの様子と、個性豊かな揚げ尾串餃子の数々です。ジューシーな味わいのものから工夫を凝らした変わり種やデザート風の一品まで、様々な店舗が出店するこのイベントを10月18日土曜にも開催します。15ページ参照。食欲の秋に家族や友達、大切な人たちと揚げ尾のご当地グルメを味わいませんか？写真説明。紙面いっぱいに広がる大小14枚の組写真です。にぎわっている会場の大きめの写真を中心に、ママと幼児、女性3人、男女のカップルがそれぞれ笑顔で食べている様子と、10種類の串餃子の写真がアトランダムに並んでいます。串餃子は、エビが入っているもの、半月型のもの、細長いもの、せいろに入っているもの、チョコレートのようなものがかかっているものなど様々です。写真終わり。スポットライト。やるしかない少年力士の熱い思い。上野春樹さん、13ページ。上野春樹さんの顔写真があります。市の人口、世帯、令和7年9月1日現在、23,588人、男113,858人、女116,730人、前月より90人増。増減の内訳、出生数125人、死亡数169人、転入数717人、転出数583人、109,867世帯、前月より104世帯増。市役所の位置、北緯35度58分38秒。東経139度35分37秒。市の面積 45.51 平方キロメートル。クイズ、アッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？アッピーが角が2本ある青色の獅子頭を抱えているイラストがあります。正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。応募方法。二次元コードから、またはハガキかメール、件名アッピーを探そう。2、クイズの答え、候補を上げようの感想、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、10月20日月曜まで必着。2、広報校長課へ。宛先、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、 メールアドレス s55000@city.ageo.lg.jp。 市ホームページ二次元コードがあります。発表、商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は11月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは18でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時。10月の土曜開庁日と窓口、下表の通り。表、開庁日、開庁窓口の順。開庁日、10月11日、10月25日。開庁窓口、市役所、市民課証明書発行センター、マイナンバーパスポートセンター、保険年金課、出納室、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課、子ども支援課、子ども家庭保険課、小山台出張所、上尾駅出張所。表終わり。時間はいずれも8時30分から17時です。市役所は12時から13時を除く。内容によって受付できない業務があるため、事前に担当課へ問い合わせてください。目次。1、今月の一面3ページ。自然共生サイト認定、上尾丸山公園。2、市政ニュース、4ページ。上尾市広告式条例等の一部を改正する条例案への意見募集。10月以降の公的年金からの市民税、県民税、森林環境税の特別徴収税額。国勢調査の回答はお済みですか？私有地の売り払い。道路交代用地の寄付の協力、ほか。3、市民の広場、12ページ。街角特派員だより、秋のエコ散歩で見かける菊芋。アッピーネット。スポットライト、上野春樹さん。読者の声。未来へすくすく、我が家のアイドル。教えて、アッピー。小学校給食レシピ、麻婆ラーメン。4、シティ情報、15ページ。第3回、上尾串餃子フェス開催。10月1日からマイナ救急がスタート。上尾アグリフェスタ、面白野菜。上尾市民体育祭。枚方川町フェス、ほか。5、図書館へようこそ、33ページ。6、みんな集まれ、一緒に遊ぼ、34ページ。アッピーランド、子供の城、ももっこルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。7、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、36ページ。8、11月の相談、38ページ。9、ハイライツ外国語情報コーナー39ページ。10、揚げたてニュース40ページ。翻訳者中、市政ニュース、市民の広場、シティ情報などの客中で、費用金額の記載のないものは無料、申し込みの記載のないものは当日直接会場へとあります。本文中では省略します。中終わり。1、今月の一面。自然共生サイト認定。県内の都市公園で初。上尾丸山公園。緑公園課、電話 048-775-8129。ファクス 048-775-9906。上尾丸山公園の一部が市と市民ボランティアによる共同の取り組みによって生物多様性の保全回復が図られている区域として自然共生サイトに認定されることが決定しました。県内の都市公園では初めての認定となります。自然共生サイトとは、国立公園などの保護区域以外の民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区域として、新法地域生物多様性増進法に基づき認定された区域です。2030年までに陸と海のそれぞれで国土の 30% 以上を健全な生態系として効果的に保全する30 by 30の達成に向けて環境省、農林水産省、国土交通省に認定され国際データベースにも登録されます。ネイチャーポジティブを進めるために、ネイチャーポジティブとは、生物多様性の損失の流れを止めて、回復に反転させることを指します。上尾丸山公園では、令和元年の貝堀を契機に、市民共同で自然再生を進め、市民ボランティア上尾水辺森やイベント参加者とともに、外来種駆除や湿地再生に取り組んでいます。水辺には、この地域にもともと生育していた植物の毎度種子から、毎度種子の毎度は埋める土、たくさんの水草や湿生植物が再生し、多くの希少な生物が確認されるようになりました。次世代に豊かな自然を引き継ぐため、生物多様性を大切にし、守り育てましょう。写真が8枚あります。1枚目、アメリカザリガニの駆除。説明、駆除したザリガニをたらいの中に入れています。2枚目、湿地再生。説明、湿地で6人ほどの人が作業をしています。3枚目、湿地保全のための火入れ。説明、野焼きのように枯れ草が一部燃えています。4枚目、令和7年に急増した蝶トンボ。説明、羽が4枚あり、蝶々のようです。5枚目、貝堀後に子育てを始めた貝つぶり。説明、6羽ほどの貝つぶりの親子が水辺で遊んでいます。6枚目、県内4地点でしか確認されていない水青い。説明、緑のハート型のような葉っぱの間から紫色の花が見えています。7枚目、各地で減少している日本アカガエル。説明、岩のようなところに座っているカエルを横から撮っています。8枚目、大池に再生した水草群落、エコトーン。説明、池の周りに水草がぎっしり生えています。写真終わり。
2、市政ニュース。市内、公共施設などのネーミングライツの提案についての意見募集。行政経営課、電話 048-775-3963、ファックス 048-776-8873。 市内、公共施設などに対するネーミングライツの提案がありましたので、市民コメント制度に基づき意見を募集します。対象の施設など、詳しくは市ホームページをご覧ください。応募内容の公表、意見募集期間、10月24日金曜から 11月14日金曜。応募内容、意見書の設置場所、行政経営課、市役所1階、情報公開コーナー、各支所、出張所、公民館など、市ホームページにも掲載します。対象、市内に在住、在勤、在学の人、市内に事務所、事業所、固定資産を有する人、利害関係人、意見などの取り扱い、内容を検討し、参考にする。住所、氏名など、個人が特定できる内容を除き、意見と市の回答を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法、意見書に必要事項を記入して、郵送、当日消印有効、またはファックス、メールで行政経営課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メール s50700@city.ageo.lg.jp へ。電話では受付できません。上尾市広告式条例等の一部を改正する条例案への意見募集。総務課、電話 048-775-4963、ファックス 048-775-9819。 市民などの情報アクセスの向上や業務効率化を目的として条例などの交付や広告手続きを
市役所などの掲示場から
市ホームページへの掲載に変更を予定しています。この度条例案がまとまりましたので、市民コメント制度に基づき意見を募集します。条例案の公表、意見募集期間、10月1日水曜から31日金曜。条例案、意見書の設置場所、総務課、市役所1階、情報公開コーナー、各支所、出張所、公民館、市ホームページにも掲載します。対象、市内に在住、在勤、在学の人、市内に事務所、事業所、固定資産を有する人、利害関係人、意見などの取り扱い、内容を検討し、制定の参考にする。住所、氏名など、個人が特定できる内容を除き、意見と市の回答を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法、意見書に必要事項を記入して、直接または郵送、当日消印有効、ファックス、メールで、総務課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メール s100500@city.ageo.lg.jp へ。電話では受付できません。上尾伊那ゴミ広域処理施設に関する都市計画原案の閲覧・口述申し出・説明会など。伊那町環境対策課、電話 048-721-2111、ファックス 048-721-2138、環境政策課、電話 048-775-6925、ファックス 048-775-9872。 都市計画法第16条第1項の規定に基づき、伊那町が決定する都市計画の原案の閲覧・説明会などを実施します。案の閲覧期間、10月20日月曜から 11月4日火曜8時30分から17時15分。案、口述申し出の設置場所。伊奈町環境対策課。土曜、日曜、祝日を除く。伊奈町ホームページでもダウンロードできます。対象、市内及び伊奈町に在住の人、利害関係人。提出方法、口述申し出書に必要事項を記入して、10月20日から11月11日火曜、筆着に、直接または郵送で、伊奈町環境対策課、郵便番号 362-8517、伊奈町中央 4-355 へ。説明会、時、10月25日土曜10時から、ところ伊奈町役場、対象、市内及び伊奈町に在住の人、利害関係人、定員40人、応募者多数の場合は抽選、公聴会、口述の申し出があった場合は公聴会を開催します。時、11月19日水曜14時から、ところ伊奈町総合センター、定員10人程度。ぐるっとくん、バス停のネーミングライツパートナーを募集。交通防犯課、電話 048-775-5138、ファックス 048-775-9927。市内循環バスぐるっとくんのバス停に命名を行う権利。ネーミングライツの希望者を募集します。掲載期間、令和8年4月1日水曜から5年間。費用金額12万円、年額。申し込み、申請書、交通防犯課にある。市ホームページからダウンロードも可に必要事項を記入し、必要書類を用意して、10月1日水曜から15日水曜に直接交通防犯課へ。詳しくは市ホームページをご覧ください。国民年金第1号被保険者への切り替えの届け出。大宮年金事務所、電話 048-652-3399。保険年金課、電話 048-775-5137。ファックス 048-775-9827。会社員や公務員、第2号被保険者に扶養されている配偶者、第3号被保険者は保険料を納める必要はありません。ただし、配偶者の退職、本人の収入増、離婚などの理由で配偶者の扶養から外れる20歳以上60歳未満の人は、国民年金第1号被保険者への切り替えを行い、保険料を納めなければなりません。この届出がされていない昭和61年4月から平成25年6月の期間に限り、手続きを行えば、未納期間を受給資格期間に参入できます。これにより、年金の受給権が発生する場合があります。詳しくは、大宮年金事務所へ問い合わせてください。国民年金保険料付加年金制度。保険年金課、電話 048-775-5137、ファックス 048-775-9827。 国民年金の月額保険料に付加保険料月400円を加えて納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、より多くの年金額が受給できます。 付加年金の上乗せ額は年額で200円かける付加保険料納付月数です。付加保険料は申し出た月から納付できます。対象20歳以上60歳未満の第1号被保険者、自営業者、フリーター、学生などと65歳未満の任意加入被保険者。納付を免除された人、国民年金基金の加入者は除きます。持ち物、本人確認ができるもの、マイナンバーカードなど、個人番号がわかるもの、マイナンバーカードなど、または基礎年金番号のわかるもの、年金手帳、または基礎年金番号通知書、申し込み、直接保険年金課へ、障害年金、大宮年金事務所、電話 048-652-3399、保険年金課、電話 048-775-5137、ファクス 048-775-9827。 障害年金は、不慮の怪我や病気などで、障害の状態になった時に受け取れる公的年金です。障害の原因となった怪我や病気で初めて病院を受診した日、初診日に加入していた年金制度によって種類が異なります。下表参照。対象、次の1から3のすべてに該当する人。1、初診日が年金制度加入中、または20歳前か60歳以上65歳未満の期間にある。2、一定の障害の状態にある。3、保険料納付要件を満たしている。年金額、令和7年度、一級障害、1,039,625円。二級障害、831,700円。障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の報酬額と加入期間で算出されます。障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。また、配偶者や子供がいるときは、前期の金額に一定額が加算される場合があります。申し込み、本人または家族が直接各問い合わせ先へ、左表参照。表、加入していた年金制度、障害年金の種類、問い合わせ先の順に読みます。加入していた年金制度は、国民年金、厚生年金、厚生共済年金の3つです。加入していた年金制度、一つ目、国民年金。国民年金のうち、第1号被保険者、初診日が20歳前か60歳以上65歳未満の期間にある人と、第3号被保険者は問い合わせ先が異なります。第1号被保険者、初診日が20歳前か60歳以上65歳未満の期間にある人、障害年金の種類、障害基礎年金、問い合わせ先、保険年金課、年金担当、大宮年金事務所。第3号被保険者、障害年金の種類、障害基礎年金、問い合わせ先、大宮年金事務所。二つ目、厚生年金、障害厚生年金、大宮年金事務所。三つ目、厚生共済年金、障害厚生共済年金、各共済組合。表終わり。10月以降の公的年金からの市民税、県民税、 森林環境税の特別徴収税額、市民税課、電話 048-775-5131、 ファックス 048-775-9846。 10月から新たに特別徴収される人、新たに特別徴収転引の対象になった人は10月から転引が開始されます。納税通知書2枚目の公的年金からの特別徴収欄の10月以降の税額を確認してください。8月以前から特別徴収されている人、10月から徴収税額が変更される場合があります。公的年金等所得にかかる特別徴収税額の決定通知書の2、令和7年度公的年金特別徴収税額、または納税通知書2枚目の公的年金からの特別徴収欄で10月以降の税額を確認してください。税額変更などにより通知書が複数届いている人は、最新の通知書を確認してください。国勢調査の回答はお済みですか？総務課、電話 048-775-4989、 ファックス 048-775-9819。 国勢調査は10月1日を基準日として、日本に住んでいるすべての人を対象に行われています。回答は統計法により義務付けられているので、未回答の世帯は10月8日水曜までに回答してください。インターネットで回答した場合は、紙の調査票の提出は不要です。10月8日までに回答が確認できない場合は、回答状況確認のため、調査員が訪問することがあります。また、国勢調査を装った詐欺や不審な調査に注意してください。入学準備金の貸付、10月申請。教育総務課、電話 048-775-9469、 ファックス 048-776-2250。高校特別支援学校を含むや高等専門学校、高専、専修学校、一般課程を除く大学、短大に入学する人の保護者に入学準備金を貸し付けます。
学校教育法に規定されていない各種学校は対象外です。
対象、次の1から4のすべてに該当する人。1. 市内に1年以上居住し、市税の未納がない。2. 来年度に高校や高専、専修学校、大学、短大への入学が確実な人の保護者。3. 入学準備金の調達が困難。4. 連帯保証人がいる。貸付額、表1の通り。世帯の上限所得の目安、表2の通り。申し込み、申請書と推薦書、いずれも教育総務課にある。市ホームページからダウンロードも可に必要事項を記入し、住民票、申請者の世帯全員、本籍と属柄が記載されたもの、写し可と、連帯保証人が市外の人の場合は、連帯保証人の収入状況がわかる書類、所得証明書、源泉徴収票などと住民票、個人、本籍が記載されたもの、写し課を用意して、10月6日月曜から20日月曜に直接教育総務課へ。一般入試による入学を予定している学生の保護者は、1月の申請期間に申し込んでください。表1、貸付額。区分、貸付額、返済方法、カップの順に読みます。区分は、 高校、高専、専修学校、高等課程と大学、短大、専修学校、専門課程の2つです。それぞれ国公立と私立に分かれています。区分、高校、高専、専修学校、高等課程、国公立、貸付額20万円、返済方法、カップ、3ヶ月ごとの17回、私立、30万円、3ヶ月ごとの13回、大学、短大、専修学校、専門課程、国公立、30万円、3ヶ月ごとの13回、私立、50万円、3ヶ月ごとの17回、いずれも6ヶ月末置き後に返済開始です。無利子。表1、終わり。表2、世帯の上限所得の目安。対象、世帯構成、上限所得の目安の順に読みます。対象は、高校入学と大学入学の2つです。対象、高校入学、世帯構成、両親と中学生、対象の3人世帯、上限所得の目安、490万円程度。両親と中学生、対象、小学生の4人世帯、570万円程度。大学入学、両親と高校生、対象の3人世帯、490万円程度。両親と高校生、対象、中学生の4人世帯、600万円程度。世帯の所得状況などを審査し、予算の範囲内で貸し付けます。所得は税法上の総所得金額。表に終わり。私有地の売り払い、施設課、電話 048-775-5115、ファックス 048-775-9819、物件の概要、所在地、
スカヤ
1-44、地目、他、面積 598.33 平方メートル、価格、10月1日水曜から施設課で配布し、市ホームページにも掲載する入札案内書、一般競争入札執行要領、物件調書、入札参加申込書などをご覧ください。入札日、12月18日木曜。入札場所、市役所。入札方法、一般競争入札。申し込み、11月26日水曜から12月8日月曜9時から17時に直接施設課へ。地図があります。説明。物件は、県道上尾区汽船から南へ入ったところで、道路と原市沼川の間にあります。物件東側にはホームセンターがあり、西側、原市沼川を越えたところに龍神寺があります。地図終わり。人権擁護委員の委嘱。人権男女共同参画課。電話 048-775-5117。ファックス 048-778-5112。藤井博美氏を委嘱しました。人権擁護委員は人権相談に応じるほか、市のイベントや学校などで冊子を配布し、人権侵害防止のために啓発活動をしています。駐車監視員活動区域の変更。上尾警察署、電話 048-773-0110。ファックス 048-773-0110。交通防犯課、電話 048-775-5138。ファックス 048-775-9927。11月1日土曜から 駐車監視員が巡回する区域が一部変更となります。詳しくは、県警察ホームページをご覧ください。障害児保育の申請受付、子ども発達センター、電話 048-725-3373、ファックス 048-725-2971、令和8年度の公立保育所手続きに伴い、保育所での集団生活が入所を希望する児童にとって最も発達が期待できる場であるかを審査します。対象、障害児、発達の緩やかな児童。申し込み、申請書、児童状況調書、子ども発達センター、保育課にある、市ホームページからダウンロードも可に、必要事項を記入して、10月1日水曜から31日金曜に、直接子ども発達センター、あげここ内へ。令和8年4月入園、市内私立幼稚園の入園手続き、二次元コードがあります。保育課、電話 048-775-5121、ファックス 048-774-5342。 申し込み、各幼稚園で願書配布、受付。配布開始日、10月15日水曜。受付開始日、11月1日土曜。配布受付開始日は各園で異なる場合があります。詳しくは各園に問い合わせてください。視聴通信、輝くあげお。I can do it. 世界とつながるあげおの子どもたち。8月29日、市内にある UD トラックス株式会社で語学交流イベント、ランゲージカフェが開催され、市内の中学校に通う19人の生徒たちと共に、私もその場に参加いたしました。この企画は、UD トラックス株式会社伊藤社長から、社内で行っている語学交流イベントに子どもたちも参加しませんか?とご提案をいただき、実現したものです。世界を舞台に活躍する企業で、生きた英語を体験する貴重な機会をいただき、改めて伊藤社長をはじめ、従業員の皆様のご好意とご協力に、心から感謝申し上げます。最初は緊張気味だった生徒たちでしたが、少しずつ打ち解け、生きた英語に触れながら、積極的に英語で会話に挑戦していました。交流を終えた後の生徒たちは、笑顔にあふれ、自信に満ちた表情になっていたのが非常に印象的でした。本市では、この取り組みのほか、楽しく英語に触れる機会として、イングリッシュサロンや保育所での英語体験授業など、進んで英語を話せるあげおの子を育てることを目指し、英語力向上プランを推進しています。I can do it. やればできる。前向きな気持ちで夢の実現に取り組む子どもたちの挑戦を全力で応援してまいります。市長、畠山実。写真、生徒と UD トラックス株式会社伊藤社長、従業員の皆様と英語で会話。説明、テーブルに座っている数人の生徒と UD トラックスの従業員の人たち。後ろに伊藤社長と畠山市長が立っています。みんな笑顔です。写真終わり。市指定無形民俗文化財、あぜよし笹らし姉妹を見学しませんか?障害学習課、電話 048-775-9496、ファックス 048-776-2250。 あぜよし笹らし姉妹は、 王子市、中地市、目地市の計3頭で舞う独り立ち3匹地市で、岩槻城主であった太田氏房が馬に乗って見に来たという伝承があります。見どころは、隠れてしまった目地市を2頭の男の獅子、王子市、中地市が争いながら見つける目地市隠しです。時、10月12日日曜、1、10時から、2、14時30分から、3、17時30分から。ところ、1、徳勝寺、あぜよし751、2、3、諏訪神社、あぜよし835。写真、令和6年のあぜよしささらし姉妹。説明、大勢の見物の人たちの前で3頭の獅子が舞っています。写真終わり。上尾文化遺産ガイド、無形文化遺産編、あぜよしささらし姉妹、二次元コードがあります。アッピーが角が2本ある青色の獅子頭を抱えているイラストがあります。
人事行政運営状況。職員課、電話 048-775-5112、 ファックス 048-775-9819。 市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第4条に基づき、市職員の給与や勤務状況などを公表します。特に記述のないものは、令和7年4月1日現在の状況です。1、職員の任免と職員数に関する状況。職員の採用及び退職状況。表があります。区分ごとに採用と退職の人数が書かれています。区分は、事務職、土木など12の職種と再任用、フルタイムです。区分、事務職、採用30人、うち女性15人、退職35人、うち女性5人、土木、採用2人、うち女性0、退職5人、うち女性1人、建築、採用0、退職2人、うち女性0、機械、採用0、退職1人、うち女性1人、電気、採用0、退職1人、うち女性0、保育士、採用6人、うち女性6人、退職9人、うち女性9人。保健師、採用4人、うち女性4人、退職0。社会福祉士、採用1人、うち女性1人、退職1人、うち女性0。看護師、採用0、退職1人、うち女性1人。消防士、採用18人、うち女性2人、退職18人、うち女性0。指導主事、採用6人、うち女性0、退職5人、うち女性1人。技能労務職、採用6人、うち女性6人、退職5人、うち女性5人。承継、採用73人、うち女性34人、退職83人、うち女性23人。再任用、フルタイム、採用11人、 うち女性2人。退職12人、うち女性7人。計採用84人、うち女性36人。退職95人、うち女性30人。採用は令和6年4月2日から令和7年4月1日。退職は令和6年度中の職員数です。再任用職員の任期は1年です。表終わり。職位別任用状況。表があります。3つの区分それぞれの職員数と、うち昇格者の人数が書かれています。区分、部長級、職員数13人、うち女性0。うち昇格者6人、うち女性0。次長級、職員数21人、うち女性5人。うち昇格者9人、うち女性2人。課長級、職員数164人、うち女性34人。うち昇格者24人、うち女性5人。表終わり。職員数の推移。令和7年度の職員数は1472人で、最多だった平成8年度の1742人より270人減少しました。グラフがあります。説明。職員数の推移を年度ごとに表した棒グラフです。縦軸は職員数、横軸は平成8年度から令和7年度までの主な年度です。平成8年度をピークに減少し、平成25年度から令和4年度まではほぼ横ばいです。令和5年度に増加し、その後はまた横ばいです。グラフの数値を読みます。各年度4月1日現在。職員数、平成8年度1742人、10年度1727人、15年度1633人、20年度1486人、25年度1430人、30年度1418人、31年度1420人、令和2年度1427人、3年度1422人、4年度1417人、5年度1487人、6年度1485人、7年度1472人。グラフ終わり。一般行政職の級別職員数。表があります。区分ごとの職員数と構成比が書かれています。区分は7つあります。7級部長級。職員数9人。構成比 1.4%。6級次長級14人 2.1%。 5級課長級91人 13.6%。 4級副主幹級83人 12.4%。 3級主査級99人 14.8%。 2級主任級274人 41.0%。 1級主事級98人 14.7%。 合計職員数668人、構成比 100.0%。 表終わり。部門別職員数の状況。表があります。部門別 さらに区分ごとに職員数が書かれています。部門、区分、職員数の順に読みます。職員数は、令和5年、令和6年、令和7年の順です。部門は3つあります。部門1つ目、一般行政。区分は9つです。区分、議会。令和5年、10人。令和6年、10人。令和7年、10人。企画総務。227人。229人。227人。税務。66人。64人。62人。民政。375人。373人。371人。衛生。92人。89人。87人。労働。2人。農林水産。13人。商工。6人。土木。92人。91人。88人。一般行政承継。883人。877人。867人。部門二つ目。特別行政。区分は二つです。区分、教育。153人、154人、156人。消防、328人、329人、328人。特別行政承継、481人、483人、484人。部門三つ目、公営企業等、区分はありません。123人、125人、121人。合計、令和5年1487人、令和6年1485人、令和7年1472人。職員数は、一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を保有する求職者、派遣職員、再任用フルタイムなどを含み、臨時や非常勤職員を除きます。表終わり。2、職員の人事評価の状況。能力・意欲評価と実績評価を実施しました。3. 職員の給与の状況。令和6年度人件費の状況。普通会計決算。表があります。従期人口、歳出額、人件費、人件比率、過去の人件費の順に読みます。従期人口、年度末、23万211人。歳出額 A 800億2432万1000円、人件費 B 135億1155万8000円、人件費率 A 分の B 歳出額分の人件費 16.9%。 過去の人件費、令和4年121億4451万4000円、令和5年129億7150万3000円。人件費は特別職、市長、議員などに支給する報酬などを含みます。人件費は令和2年度から会計年度任用職員制度が導入されたことにより、旧臨時職員、パートタイム職員などの経費を含んだ額になっています。従来は 臨時職員などの経費は物件費などに計上されていました。表終わり。平均給料月額。表があります。区分ごとの平均給料月額と平均年齢を読みます。区分、一般行政職。平均給料月額328,798円。平均年齢 41.6 歳。技能労務職301,001円。50.5 歳。表終わり。初任給額。表があります。区分ごとの給料月額を読みます。区分、一般行政職。大学卒。給料月額225,600円。一般行政職、高校卒。201,000円。表終わり。経験年数別、学歴別平均給料額。表があります。区分ごとに、経験年数、10年、15年、20年の順に読みます。区分、一般行政職、大学卒。経験年数、10年。285,137円。15年、312,854円。20年、361,811円。一般行政職、高校卒。経験年数、10年。249,990円。15年、289,033円。20年、321,833円。技能労務職、高校卒。経験年数、10年、15年、20年、いずれも該当者なし。表終わり。令和6年度、職員給与費の状況。普通会計決算。表があります。職員数、給与費、一人当たりの順に読みます。職員数 A、1359人。給与費、3つに分かれています。給料、504,915万円。職員手当、128,851,000円。期末勤勉手当、223,499,000円。給与費、K、B、856,695万円。一人当たり、A 分の B、職員数分の給与費、K、630,004,000円。職員手当には退職手当を含みません。職員数は令和6年4月1日現在の人数です。表終わり。ラスパイレス指数の推移。ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。グラフがあります。説明。縦軸にラスパイレス指数。98から2刻みで114まで。横軸には平成30年度から令和6年度までの各年度を示した折れ線グラフです。グラフの数値を読みます。平成30年度、ラスパイレス指数 103.4。31年度 101.8。令和2年度 101.6。3年度 101.0、 4年度 101.5、 5年度 101.2、 6年度 101.3。 グラフ終わり。職員手当の状況。表があります。説明。支給される手当は11種類あります。支給方法によって3つに分類されます。 一つ目、毎月決まって支給。手当は5種類です。扶養手当。1、配偶者3000円。2、子11,500円。3、その他6,500円。6級職員については、配偶者は非支給、その他は3,500円となります。7級職員については、配偶者及びその他は非支給となります。満16歳から22歳の子1人につき5000円加算されます。住居手当、借家のもの28000円、上限。通勤手当、1、交通機関利用者、運賃相当額。2、交通用具利用者、通勤距離に応じて算出した額。管理職手当。課長相当職以上の管理職職員に支給する手当。地域手当。地域における民間の賃金水準や物価などの事情を考慮して支給する手当。給料、扶養手当、管理職手当の総額の 7%。二つ目、実績に応じて支給。手当は4種類です。時間外勤務手当。正規の勤務時間外に勤務した時に支給する手当。他に、夜間勤務手当、休日勤務手当があります。特殊勤務手当。危険、不快な業務など、特殊な業務に従事する職員に対して支給する手当。管理職員特別勤務手当。課長相当職以上の管理職職員が、週休日など及び平日深夜に行う突発的業務に対して支給する手当。在宅勤務等手当。住居などで一月あたり平均10日を超えて勤務を行った職員に支給する手当。三つ目、臨時に支給。手当は2種類です。期末勤勉手当。年間支給率 4.6 月、2.4 月、2.4 月は再任用職員にかかる支給割合です。支給額の算定には、職制上の段階、職務の給などによる算定基礎の加算措置があります。退職手当、勤続年数20年、自己都合 19.669500 月分、干渉定年 24.586875 月分、勤続年数25年、自己都合 28.039500 月分、干渉定年 33.270750 月分、勤続年数35年、自己都合 39.757500 月分、干渉定年47.709000月分、勤続年数最高限度、自己都合 47.709000 月分、干渉定年 47.709000 月分。退職手当の支給率は令和6年度中の退職者が対象です。表終わり。特別職の報酬などの額。表があります。区分ごとに報酬、期末手当、費用弁償が書かれています。区分は7つ。区分、市長、報酬90万円。副市長、75万円。教育長、69万5千円。議長、50万5千円。副議長、46万円。常任委員長44万5千円。 議員43万5000円。期末手当、いずれの区分も年間支給率 4.6 月。支給額の算定の際、算定基礎の加算措置があります。費用弁償、市長、副市長、教育長の3区分は横線。議長、副議長、常任委員長、議員の4区分は、議会本会議、各委員会に出席、1日につき2000円。表終わり。4、職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。勤務時間の概要。1週間の勤務時間、38時間45分。勤務時間の割り振り。始業、午前8時30分。終業、午後5時15分。休憩時間、60分。週休日、土曜、日曜。年次有給休暇の取得状況、令和6年度。平均取得日数、11.5 日。1年につき最高20日間付与され、前年度からの繰り越し分を含めると最高40日間です。時間外勤務の状況、令和6年度。平均時間外勤務時間数、年間 173.1 時間。5、職員の休業に関する状況。育児休業などの取得状況、令和6年度。育児休業取得者数、109人、うち新規51人。部分休業取得者数、41人、うち新規15人。6、職員の分限及び懲戒処分の状況。分限処分、令和6年度、25人。病気休職、20人。懲戒処分、令和6年度、1人。ただし、訓告4人。文書注意6人、口頭注意4人。7、職員の服務の状況。職員の守るべき義務の概要。法令等及び上司の職務上の命令に従う義務。信用失墜行為の禁止。秘密を守る義務。職務に専念する義務。政治的行為の制限、葬儀行為等の禁止、営利企業等の従事制限。8、職員の退職管理の状況。地方公務員法及び上尾市職員の退職管理に関する条例の規定に基づく、元職員の再就職に関する届け出が6件ありました。9、職員の研修の状況。令和6年度に実施した研修は合計で70コースあり、延べ研修修了人数は932人です。階層別研修490人、昇任・昇格時などに実施、特別研修303人、人権契約実務など、派遣研修43人、国・県の研修機関や民間派遣など、自主研修96人、通信教育自主研修グループなど。10、職員の福祉及び利益の保護の状況。埼玉県市町村職員共済組合負担金など、令和6年度、17億9329万9000円。公務災害などの発生状況、令和6年度、公務災害8件、通勤災害3件。 11、公平委員会の業務の状況。勤務条件に関する措置の要求の状況。令和6年度に新たに提起された措置の要求はありませんでした。また、令和5年度以前に提起された措置の要求で、審査を継続したものもありませんでした。不利益処分に関する審査請求の状況。令和6年度に新たに提起された審査請求はありませんでした。また、令和5年度以前に提起された審査請求で、審査を継続したものもありませんでした。道路交代用地の寄付の協力。この記事の見出しには、アッピーの顔のマークがついています。道路交代用地の部分に波線があります。波線の用語について、14ページの教えてアッピーで解説しています。建設管理課、電話 048-775-8597、ファックス 048-775-9906。 狭い道路の解消を進め、生活環境を向上させるため、道路交代用地の寄付をお願いしています。交代用地の所有権移転登記は市が行い、原則移転登記完了から1年以内に整備をします。適用条件。道路幅員が 1.8 メートル以上、4メートル未満の市道に接する交代用地。申し込み。交代用地の分筆登記が完了した後、申し込み書、市ホームページからダウンロードに必要事項を記入し、必要書類を用意して直接建設管理課へ。分筆報奨金制度。市街化区域内で個人が新築建て替えを行う際に分筆し寄付をする場合、18万円を限度に分筆費用の一部を報奨金として交付します。交付条件について詳しくは建設管理課へ問い合わせてください。図があります。道路に面した住宅に向かって、従来の道路の中心線から2メートルの位置まで道路が交代します。従来の道路幅員 1.8 メートル以上、4メートル未満より交代した部分が交代用地となります。図終わり。ストップ滞納。滞納整理強化期間10から12月。納税課、電話 048-775-5194、ファックス 048-775-9846。 市税の滞納整理強化機関。県税事務所と連携し、10から12月を滞納整理強化期間と定め、徴収対策を集中的に進めています。滞納整理とは、預貯金、給与、生命保険、不動産などを差し押さえ、金銭に変え、税金に充当することを言います。やむを得ない理由で、市税を納期限内に納付できない場合は、放置せずに、必ず納税課に相談してください。SMS 催告。納期限内に市税などの納付が確認できない場合、文書や電話での催告に加え、SMS、ショートメッセージサービスでの催告も行っています。SMS での催告に URL や電話番号を記載したり、銀行口座への振り込みや通帳を預けるようにお願いしたりすることはありません。差し押さえの実施。払えるのに払わない滞納者に対する徴収対策を強化しています。特に、遊興費、借入金返済、住宅自動車ローン返済や貯蓄などを優先している人には、 財産調査や財産の差し押さえを徹底しています。不動産購買。滞納が解消されないときは、やむを得ず、不動産を差し押さえて購買を行い、未納の税金に充てる場合もあります。差し押さえの実績。令和6年度、件数983。差し押さえ税額、2億6744万8657円。延滞金の徴収。延滞金は、納期限内に納付している人との公平性を保つために課されるものです。令和7年は、年利 8.7% の利率で計算されます。スマートフォン決済アプリ。スマートフォンを利用して電子マネーで納付ができます。市ホームページスマートフォン決済アプリ、二次元コードがあります。滞納処分の流れ。図があります。説明。下向きの太い矢印があり、矢印の上に処分の内容が順に書いてある流れ図です。内容は5つ。納期限の経過。次に、督促状の発送。次に、財産の調査。調査先の例。勤務先、取引先、金融機関、保険会社、自宅、事務所。次に、財産の差し押さえ。次に、市税の滞納に充てる。そして最後に、官能へ。図終わり。口座振替をご利用ください。便利で確実な口座振替による納付で、延滞金のリスクを減らしましょう。一度手続きをすると、毎年自動的に継続され、納期限日に指定口座から自動で納税されるため、確実に納期内納付ができます。手続き方法。口座振替依頼書。市内の金融機関、市役所の窓口にあるほか、市ホームページからダウンロードもできます。ページ口座振替受付サービス。市役所窓口で口座名義人本人が対象金融機関のキャッシュカードを専用端末に通し、暗証番号を入力することで、通帳印なしで口座振替の申し込みができます。利用できる税金や金融機関は納税課へ問い合わせてください。カードの種類により利用できない場合があります。利用できるカードは金融機関に問い合わせてください。事業のドア。事業のドアは、令和7年度に行う事業の中で、特に注力していく新規事業について、目的、必要性、効果などをお伝えするコーナーです。窓口番号発券システム導入。2031万円。市民課。電話 048-775-5128。ファックス 048-775-9827。目的。市役所本庁舎1階、市民課証明書発行センター、パスポート申請交付窓口、保険年金課の混雑緩和と利便性向上のため、9月1日から新たな窓口番号発券システムを導入しました。市ホームページ、二次元コードがあります。効果1複数の案件を一括で管理。複数の案件で来庁された人を一つの番号で管理することで待ち時間が少なくなります。2、混雑状況をリアルタイムで発信。市ホームページで混雑状況を確認できます。市ホームページ、二次元コードがあります。3、お知らせメールを送信。発券受付後、 メールアドレスを登録すると順番が近づいてきたらメールでお知らせするため、その場で待機する必要がなくなります。4. 様々な言語で案内。受付発券用紙や呼び出し音声などを日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、韓国語、ベトナム語の7つの言語で対応します。写真2枚あります。1枚目、発券機。説明。発券機と書かれた表示の下に横長のモニターがあります。2枚目、モニター。説明。左右に2つの画面があります。左の画面には呼び出し済みの番号が4つ表示されていて、右の画面にはお呼び出しとあり、アッピーのイラストとともに受付番号1085、窓口番号11と表示されています。写真終わり。家具転倒防止器具等設置補助金制度50万円。建築安全課、電話 048-775-8490、ファックス 048-775-9906。 背景。過去の震災では地震による揺れで家具が転倒し、避難の遅れを招き深刻な被害が生じました。地震による人的被害は住宅や建築物を耐震化するだけでなく、室内の家具転倒防止対策を行うことで低減することができます。目的。家具転倒防止器具などを自ら設置することが困難な高齢者など、および災害時に避難が困難な障害者などがいる世帯を対象として、家具を建物の壁や柱にしっかりと固定するための工事費用、器具などの購入費含む、などの補助を行います。補助対象者、市内に在住で次のいずれかに該当する世帯、65歳以上の人のみで構成される。身体障害者手帳1級または2級を所持している人が属する。療育手帳〇 A または A を所持している人が属する。精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持している人が属する。要介護3以上の認定を受けている人が属する。交付要件。補助対象者が市内事業者に依頼して行うもの。家具を建物の壁または柱に強固に金物で取り付けるもの。器具設置工事にかかる施工箇所が複数ある場合は3箇所までが限度です。転倒防止器具を購入し、自身で取り付けを行うことは補助対象外です。